積極的8割で生きる。この番組は惑星科学を専攻する大学生春名誠が日常をありのままに語り、その成長を記録するポッドキャストです。前回は私が長々とレシート整理をしながら、私のどうでもいい取扱説明書について考えてみた配信をやりましたね。配信というか、収録をやってそれを公開したわけなんですが、その回でもちらほら言っていた私の毎日の生活のあり方について最近考え直してみたんだっていうことについてね、お話ししていこうと思います。結論から言うと、冒頭の積極的8割で生きることにしたんです。今までの私の生活を振り返ってみると、まず目標が 120%。120% 自分のキャパを超えた目標を立て、で、目標が自分のキャパを超えている上に 150% をやり遂げようと、頑張り、150% もできるわけがないので 100% を超えたあたりから、急激に失速し、全てが嫌になって暴食に走るという毎日を送っておりました。これがね、本当に良くないぞと思いまして、研究発表会も終わってしばらく経った今、もう一回生活を見直して、健康的で規則正しい生活をしようと思い立ったわけです。で、私の生活の柱として、まず3つ考えられるなっていうのがありました。1つ目がもちろん研究。2つ目がポッドキャスト。3つ目が、まあ、生活、食生活とか、あとは運動とか、ストレッチとか、そういったまあ、健康面の体のメンテナンスみたいなことを私はやりたいので、この3本について考えてみます。で、まずは目標を8割にしようと思って、具体的に時間を8割ずつ区切ろうと思ったわけなんですね。それで、計算してみました。まず、研究に5割、ポッドキャストに2割、あとは健康な習慣とか健康な生活を構築するのに1割のエネルギーを割きたいと。この時間で計算してみると、計算してみました。で、どう計算したかっていうと、まず1日を3分割します。 8×3 で24時間なので、8時間ずつ3つに分けます。で、1つは睡眠に当てます。8時間、まあ、睡眠、ベッドに入ってから朝起きるまで8時間としました。とても健康的ですね。8時間は睡眠に当てます。あとの16時間を分配するわけなんですけど、これを、10で割りますと、まあ、大体 1.5 時間ですよね。 1.5 時間かける5割を研究、1.5 時間かける2割をポッドキャスト、1.5 時間かける1割、1.5 時間を健康的な生活の構築に分配することにしました。そうすると、だいたい研究が 7.5 時間なので、9時に学校行って、17時までいると、昼の30分休憩を除いて 7.5 時間。まあ、滞在時間は8時間ですけど、7.5 時間の時間、研究に使うことができます。だから9時から17時っていうのを徹底してやろうっていうふうに決めました。ここは絶対に壊さない。絶対にここを死守するっていう気持ちでこれを決めました。 で、残りの2割をポッドキャスト、1割を健康的な生活に使おうと思ったわけなんですが、2割っていうと、ポッドキャストに1日3時間費やせることになります。で、健康的な生活のために 1.5 時間ということですね。で、これを絶対に守ろうと思いました。例えば、研究室にいて、ああ、もう6時だな、でもな、もうこれをやりたいから、まだもうちょっとやろう。お腹も空いてきたけど、まだもうちょっとやろうと思って、ずるずるいると、9時とかなるわけです。21時。研究室に21時までいることとかなっちゃう。もうもっと悪いと22時とかなっちゃう。そうなると、帰ってきて、お風呂入る元気もなければ、ご飯作る食べる元気もないし、帰りにコンビニで何かしらを買って、帰って食べて、もうそのまま寝ちゃうみたいな。そこで疲れ、もう、そこで疲れ切って寝ちゃうとか、寝ちゃえばまあまだいい方なんですけど、コンビニでひたすらなんかもう自分今日頑張ったからと思って、ひたすらなんか食べるもの買って帰って、なぜか一人パーティーをして寝ると。そういったね、不健康な生活を夜に、高脂肪の糖質が高いものをひたすらに食べるみたいな生活をすると、翌朝にも引きずるわけ。翌朝すっきり起きれないし、なんかベッドで寝ないで、床、ホットカーペットの上とかで寝落ちしちゃうと、翌朝体がめちゃめちゃ痛いわけ。あんまりこう熟睡できないから早い時間に起きるんだけど、それからベッドに移動、歯磨きしてベッドに移動してからまた寝たりして、本当にもう限界な生活をしていたんで、それを時間でしっかり区切ろうと思いました。もう8割以上はやらない、あ、8割じゃない、5割以上はやらない、研究は自分の、それはもう持続可能ではないから、自分の健康とかいろんなものを、交友関係とかそういろんなものを犠牲にしないといけないから、それはもう良くない、良くないから、5割でやめる勇気っていうのを持って研究に5割をしっかり、そういった意味でも安定して毎日5割割くっていうのをやろうと思って決めました。で、ポッドキャストに3時間、ボディメイクに 1.5 時間毎日費やせるなーっていう計算になって、プラスアルファ3時間の余りの時間ができるわけなんですけど、この3時間で結局、まあ、ご飯食べたり、お風呂入ったり、もろもろ、ただダラダラしたり、する時間も含めて、その2割を余分な時間として取ってあるので、こう1日をね、100% と考えたときに2割の余力を残しておく。いつもこう人生が自分の計画通りに行くわけじゃないから、急な何かしら人からお誘いが入ったりとか、あとは急に自分の体調が悪くなったりとか、そういったもろもろの要因によってイレギュラーっていうのが必ず発生するから、2割の余力を残しておこうと思って、この3時間をね、必ず守ってあります。ちゃんと撮っておいてあります。で、ポッドキャストに毎日3時間割けるなってことなんですけど、毎日3時間割くわけじゃなくてですね、時間配分を計算してみたわけなんです。計算してみたら、2割弱になりましたね。つまり1日に3時間も、ポッドキャストの時間を割くわけではないという計算結果になりましたけど、どういうことかというと、コペテンナイトとご飯のお供、どっちも私がやりたいだけやるために必要な時間を概算してみたんですね。そしたら、コペテンナイトは月1回の収録で、収録時間が6時間、編集に、まあ、同じくらい6時間の編集がかかって、ですると、月に72時間、月に4週分だから、6時間プラス6時間で12時間、 必要になると。で、ご飯のお供は逆に週2回プラスアルファ、まあ、週3回分で多めに計算すると、だいたい収録に1本30分、編集30分で、だから1本作るのに原稿の作成も含めると 1.5 時間ぐらいかかるわけなんですけど、かける3必要だからっていうのを1個ずつ考えていったときに、結局月60時間使えば自分がやりたいようにコペテンナイト週3回、ご飯のとも週3回の更新ができるなっていうことが分かったんですね。で、それを分配していくとどんなスケジュールになるかなと考えてた時に、コペテンナイトの収録、原稿作り、編集、あとは追加の収録、私一人で収録する回の収録を、まあ、1日でまとめてやる、土日にまとめてやるっていう計画で考えていくと、平日にコペテンナイトのいろいろやることはなくって、ご飯のお供を平日で、分配してやっていくってことになるんですけど、月曜日に、毎週月曜日は必ず収録の日にしようっていうことにして、必ず5時に研究室を出て帰るし、その月曜日は買い物も絶対に行かないですぐ家に帰って収録するっていうことにして、そうすると遅れずに週3回分の収録を月曜日にまとめてやってやれるっていう計算になって、で、そこを絶対に崩さないことが大事ですね。私結構、自分の予定を軽んじる部分があって、自分一人の都合を何とかすれば相手に合わせられるから相手に合わせようっていう考えによくなっちゃうんですけど、絶対に動かさない予定として、もう月にそのコペテンナイトの収録はこの日、編集はこの日にまとめてやる、追加の法則会とか宿題会の収録はこの日にまとめてやる、で、毎週月曜日はご飯のお供の収録をやる、で、残りにコペテナイトの原稿作りとか、ご飯の友の原稿作り。まあ、大した原稿は作ってないけど、そういったことをやる。プラスアルファ、2割の余分の時間があるし、月に60時間だったら、1日に3時間も、ポッドキャストの時間かけてないから、もう少し余裕が出て、プラスアルファなんか、アートワークを更新したいとか、番組の構成を少し考え直したいみたいなことの余裕もできると思って、月60時間だから、まあ2時間ちょっとですね、 2.14 時間っていうことになりますね。でも30で割ると、まあちょうど2時間ぐらいかですね。2時間ぐらい、月に2時間ぐらいずつかけてポッドキャストを作っていくという計算になります。毎日2時間継続的にやるっていう意味では今説明した通りないんですけど、月に60時間ぐらいかけてこれからポッドキャストをちゃんと作っていこうっていう風に決めました。で、そしたら研究をちゃんと9時から5時の間の5割でとどめて、ポッドキャストを1日2時間ぐらいか、2時間ぐらいやって、で、残りの、今8時間と2時間が10時間使ってるから、あと6時間残るわけ。いや、結構残るな。結構残りますね。結構6時間で何か自分のために運動したり、あとは、まあもちろん買い物に行ったり、掃除したり、お風呂にゆっくり入ったり、っていうことをやろうと思ったわけ。もちろん、たまにバイトに行ったり、これから私はあんまりバイトできなくなるんですけど、週に1回か多くて2回バイトに行ったり、友達とズームで喋ったり、家族とズームで喋ったり、そういったことをやろうと思ったわけです。だって私、家族が大好きなのに、家族と電話する時間でさえ、ストレスだったもん。 家族と電話すると長いから、もう時間がなくなるみたいな気持ちですごいストレスだったし、それって豊かな人生って言えるのかなと思って考えた時に、ちゃんと自分の時間をコントロールしないとダメだなと思って。で、積極的に一日をこう8割の目標で生きるようにしてしました。で、ここでポイントになるのは、スケジュール管理をちゃんとやんなくちゃ、この8割はすぐに破綻するので、8割で生きることによってできた余裕っていうのを堕落に使わずに、必ず、スケジュール管理とか、あとはプラスアルファ何か自分のためになる読書とかっていうのに取り入れていきたいなっていうふうに思いました。心の余裕が、やっぱりね、大事ですよね。何事にも、人にも優しくなれるしね、心に余裕があった方が。ということで、積極的8割で生きることにしたのが、先週末なので、まだまだこれからというところですけど、積極的8割で生きてみて、よかったら、また、どういう点が良かったのか、どういうところを工夫したのか、前とどんな風に生活が違うのかっていう話をしていきたいと思いますね。そう、心に余裕ができたら、YouTube 垂れ流し生活もやめたいし、そう、積極的にね、ポッドキャストの他の番組とかも聞いて勉強したいなとかも思っているし、そういうやりたいなと思ってたことを前までは全然忙しい忙しいって言ってやれなかったんだけど、それって本当に忙しいのかな、自分の自己管理ができてないだけじゃないかなと考えた結果、目標設定が高すぎて毎日がパンクしているってところを見直そうと思って、8割の目標で、で8割の達成度で、目標は 100% 達成するのか。だけど、そうだね。8割の目標設定で生きようというふうに決めました。ここ数日、この8割で生きようと思って、早く学校に行って、早く帰ってくるっていう生活を続けているわけなんですけど、帰ってきたらすぐお風呂に入って、で、ご飯も食べて、で、テレビ見ながら、フォームローラーっていう、筋膜ローラー、を転がしたり、ストレッチをしたり、ちょっと筋トレをしたりっていう充実した夜を過ごし、そのまま早めに日をね、超える前に眠りにつくと、翌朝スッと目覚ましが鳴る前に起きれるっていう素晴らしい生活を送っております。やはりね、心の余裕っていうのはね、いつでもとても大事なものですね。はい、ということで、今回は、私が最近自分の生活について考え直して、目標設定を8割に落とそうと、今まで 120% 目標設定で 150% まで頑張ろうとしていた自分の生活を8割まで落としてみようという試みについてお話ししてみました。また進捗報告などありましたらお話ししたいと思います。お相手は春名誠でした。番組の感想や私へのメッセージは、harunamakoto@gmail.com、harunamakoto@gmail.com、またはツイッターでハッシュタグ、まことの友をつけてつぶやいてください。お待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組、コペテンナイトは、毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聞きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。